そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
本日は10月の9日、
はい、
時空の歪みが発生していたりですね、何らかの不手際がない限りは、10月の9日にこの配信は行われているはずなんですが、さあ、10月の頭といえばですね、
はい、
何かのショーが思い浮かびませんか？
え、ショ
ー？毎年毎年10月の頭に発表されるショーがあるんですよ。もうね、下平のおなじみじゃないですかね。もしかしたら撮ってるかもしれません、このショ
ー。え、そうなの？ありがとうございます。
もう堂々としてるもん最近。2、3個撮ってるんじゃないかな、ノーベル賞くらい。
あ、それは無理無理、ないないないない。
10月の頭はですね、さっきの態度はどこ行きました、ありがとうございます。あっさり受け入れたじゃないですか。急に謙虚になりましたけども
、ものはもらっとこうかなと思って。
でもね、きっと途中でね、欲しいって思うようになると思うんですよ。
お、
まあまあまあ、10月のね、頭っていうとノーベル賞がね、発表されるんですよ。
はい、
このノーベル賞ってのは、まあ僕ら日本人にも馴染みがあってね、よく日本の方も取りますし、
うん、
まあ、アジアではね、日本の方でダントツでたくさん取ってるんですね、特に自然科学系。
お、
まあ、そういった賞でありますので、今回はですね、ノーベル賞についてお話をしてみたいと。
はい、
で、今日が配信うまくいっていれば10月の9日になるんですが、毎年ね、10月の頭、今年はですね、10月の7日にノーベル医学生理学賞が発表になって、8日に物理学賞、9日に化学賞、化学賞ですね、で10日に文学賞、11日に平和賞と発表されて、14日に経済学賞が発表される予定です。
はい、
だから今ね、巷はね、ノーベル賞で盛り上がってるんじゃないかと思うんですよ。
うんうん、
まあ、そこに乗っかってみましょうかとね、いうことで、うん、だって気になるのも、気になったものをね、勝手に調べて勝手に喋ってるっていう番組ですからね、こちらはね。
うんうんうん、
で、このノーベル賞ですが、1901年からね、続く由緒ある賞なんですよ。
うんうん、
ところがですね、昨年2018年はノーベル文学賞のみ発表されませんでした。
うん、
何があったかというとですね、このノーベル文学賞というのはね、受賞者を決めているのがスウェーデンアカデミーっていうところなんですけども、
うん、
ここでですね、スキャンダルが起こったんですね。何があったかと言いますと、選考委員の旦那さんがね、はい、まあ、女性の方が選考委員やってらっしゃって、旦那さん、男性の方が、セクハラとね、性的暴行していたってことが明るみに出ちゃいまして、
で
この旦那のことを調査したらですよ、
はい、
なぜかね、彼からね、アカデミー文学賞受賞者の名前が前もって外部の人間にね、漏らされていたってことが発覚するんですね。とするとね、これはまあ、選考委員である奥さん経由でしょう。
うん、
なので、ま、やったのは、悪いことやっちゃったのは旦那さんなんですけども、うん、そこからこう、芋づる式にと言いますか、伝っていくと、奥さん、あんた漏らしてるでしょ
う
と。でこれに抗議する形でスウェーデンアカデミーの、ね、会員が次々辞任してしまったんですね。
あ、
でもともとね、スウェーデンアカデミーって18人で構成されてるんですって、
うんうん、
でしかもね、生きてる間は辞任できない終身会員制だそうです。ところがね、辞めちゃったものはしょうがないんですよ、うん、もういいかないっていうので、でバタバタバタバタ辞めちゃって、結局ね、スウェーデンアカデミーの会員数が11人になっちゃいました。
うん、
でまあ、11人で会議してね、ノーベル文学賞決めればいいじゃないと。ただまあ、決めたとしてももうちょっと権威がね、ちょっと揺さぶられちゃってるので発表できないのかなと思ったらば、
はい、
スウェーデンアカデミーにはね、こんな規約があるんですね。文学賞を最終決定するときに多数決で決めるんですけども、
うん、
スウェーデンアカデミーは多数決は12人以上で行うっていう規定があるんです。で11人になっちゃったので、
あ、
多数決が行えないと。 というわけで去年はノーベル文学賞は発表できないではなくて決められなかったんですね。
なるほど。
というわけで今年はですね、その分、2年分の受賞者がまとめて発表されるという珍事が起こりますよ。これはね、注目していただきたい。歴史に残るようなことがね、まあ、笑ってはいられませんけどもそういうスキャンダルですんで、
うん、
でちょっと珍しいことが起こりますんで今年のノーベル賞はまた話題になってるんではないかと思います。
はい、
というわけで今回はノーベル賞についてお話をしてみたいと思います。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあさあさあ下平さん。
はい。
さあノーベル賞はですね今年は10月の7日から14日にかけて発表されるんですけれども。
はい。
授賞式はね12月の10日なんですね。
はい。
まだ2ヶ月先です。さあこれがなぜかと言いますと12月10日ってねノーベル賞の元になったというか創設者といいますかねアルフレッド・ノーベルの命日に当たるんですね。なので発表は先にやっておいて授賞式は命日にやりましょうということで12月10日に行われます。
はい。
でね、冒頭でも申し上げましたけれども物理学賞、化学賞、生理学医学賞、文学賞、平和賞、経済学賞ってありまして、
うん、
大事な大事な学問分野である数学がないんですね。
はい。
で数学賞っていうのはない代わりに、まあ、全く別分野というか別物なんですけどもフィールズ賞っていうのがね数学界にはありまして、
うん、
これがね4年に1回数学界のノーベル賞と言われるものが贈られてます。全くノーベル賞とは関係ございませんが、はい、
うん、
なんでね数学賞がないのかと、
はい、
これ俗説でね、
うん、
ノーベルが数学が嫌いだったとか数学が苦手だったっていうのがまず一つあるのと、
はい、
それからね数学者となんか恋人を取り合ったとかね、
あ
っていう俗説がありますが、
うん、
どうやらこの俗説後半は当たりらしいです。
え、
あのね本当にね恋人というか、まあ、好きな女の人をね取り合ったとか、うん、まあ結構ないい年だったのでそこまでいかなかったのかもしれないけどもどうもね、うん、そういうのがあったらしいということが分かってます。ノーベルが生きていた当時ねストックホルム大学に同じスウェーデン人のね、うん、ノーベルスウェーデン人なんですけども同じスウェーデン人のミッタク・レフラーっていうねすごく優秀な数学者がいたんですって、
うん、
でどうもね俺が死んだ後あいつに賞をやるのは嫌だって言って数学賞をね作らなかったらしいんですね。でねこの当時1884年になります。
はい。
ソフィア・コアレフスカヤっていうロシア人の女性数学者の方がねミッタク・レフラー教授の紹介でストックホルム大学にやってきたんですね。
はい。
でこのソフィアさんはですねロシアでは初めてヨーロッパを含めても3人目に大学教授の地位を得た女性なんですね。まあ、その当時女性がね大学教授ってなるのは大変だったんですね、
うん、
でこの方ね、まあ、頭が素晴らしくいいだけではなくって美人なんですよ。
うんうんうん、
ノーベルもねどうやら思いを寄せたんじゃないかなと、
うん、
でその一方でミッタク・レフラー教授この方ねいい男なんですって。
へ
え。どうもねモテるらしいんですね。
ほうほうほう。
でそれを見てソフィアとなんかいい仲になってんじゃないのってことでノーベルはですね焼き餅を焼いたんではないかなと
ほ
で記録は残ってないんだけどもどうやらそういうことらしいんですがそれ抜きにしてもね、うんうん、どうやらね、うん、ミッタク・レフラーさん先生はですねあの顔はいいんですが性格は悪かったらしいんですね、
はあ、
ものすごくね本当に評判になるほど性格悪いんですって。でそれもあってノーベルはミッタク・レフラーさんを嫌っていて、
はい、
俺が死んだ後ノーベル賞を作って数学賞も作っちゃうとあいつ間違いなくあいつ持ってっちゃうからだからあげたくないってことで 作らなかったみたいですよ。で実はもう一つね、ノーベルが作らなかったノーベル賞があるんですね、
うん、
ノーベル経済学賞、
うん、
え、あるじゃないと思われるかもしれませんが、うん、ノーベル経済学賞はね、正式にはノーベル賞ではないんです。
ん？
ノーベル賞はね、1901年から始まってるんですけども、ノーベル経済学賞はね、1968年から始まってます。この年はですね、スウェーデン国立銀行が銀行設立300周年だったんですね、
うんうんうん、
でこれを記念してノーベル財団にね、ノーベル経済学賞作んないっつって働きかけたんですって、
うんうんうん、
で働きかけて作ったはいいんですけども、
うん、
ノーベル賞を主催してるノーベル財団の方ではこれはノーベル賞ではないっていう風にして認めなかったらしいんですね作ってもいいけども、でもノーベル賞ではないよと、
うんうんうん、
なのでノーベル財団のウェブサイトを見ましても正式なノーベル賞ではないっていう扱いになってます。
うーん、
だからね、発表日もね、10月7日にノーベル医学生理学賞が発表されて、
うん、
翌8日に物理学賞、9日に化学賞、10日に文学賞、11日に平和賞ってきて、12、13って2日開けて14日に経済学賞なんですね。違うぞと、
うん、
もういいじゃんって思うんですけども違うぞってことをね、どうやら、明確にしておきたいらしいです。
ほう、
どうやってねノーベル賞を作られたかって言いますと、うん、アルフレッド・ノーベルのね遺言で作られてるんですね。
ほう、
遺言によりますと、前年に、前の年に人類のために最大たる貢献をした人々に贈られると、こういうことになってます。まあ今ではね、研究っていうのがだんだん複雑になったり時間がかかるようになってきてますので、前の年っていうのは限定されなくなってきてますけども、もともとは前の年になんか活躍した人ってことで送られたんですね、
うん、
とはいえですね、条件は条件でありまして、またね、
うん、
受賞決定の時点で生きてることが条件、
うん、
なのでこれもよく言われることですが、今生きている人を対象にして送られるのがノーベル賞なので、
うん、
過去にね、大きな功績残していてもご存命でない限りはノーベル賞が贈られることは基本的にはありません、
うん、
ただですね、
はい、
死んじゃった方に贈られたこともありまして、
お、
これもつい最近ですよ、2011年、
はい、
2011年にノーベル医学生理学賞を受賞したラルフ・スタインマン先生、ラルフ・スタインマン教授という方がいらっしゃいます、
はい、
この方はですね、受賞決定の3日前に死亡していたことが受賞をこう発表してからね分かっちゃったんですね。大抵普通はね、発表の直前も直前、十数分前にね、
うん、
電話が来るんですって、
うんうん、
で受賞しますっていう確認と生きてます、はい、っていうね確認をするらしいんですね。でこの時博士に連絡がつかなくって、それはそうですよね、はい、3日前に亡くなってるんですから、博士が所属していたロックフェラー大学にね確認したんですって、
うんうん、
ところがね、ロックフェラー大学がもう亡くなってますよって教えてくれなかったんですって。
あ
でノーベル財団としては困るわけですね。ルールとしては亡くなっちゃってると開けられませんよと、
うん、
ただそんなタイミングで亡くなられてもね、ノーベル財団としても困るわけですよ、
うんうん、
今から別の人ってわけにもいかないので、この時はですね、ギリギリセーフとセーフセーフセーフっていうことにして、
どんな線引き
だってほら、まだ死にたてほやほやじゃんってことで
ほやほ
や送られたらしいんですが、まあその辺はね、ちょっと柔軟に運用してもいいのかなと思いますけども、
はい、
まあ、今一応受賞決定の時点で、まあ、発表っていうのも決定の時点で生きてることが条件というふうにされてます、
うん、
でこの賞を作ったアルフレッド・ノーベル、この方についてもですね、ちょっとスポットライトを当てていきたいんですが、
うん、
この方お生まれになったのが1833年の10月21日、
はい、
スウェーデンのストックホルムにね、8人兄弟の4男として生まれるんですよ。でまたね、その当時はね、子だくさんっていうのは普通だったんですけども、やっぱりこう、うん、今に比べるとね、栄養状態とか良くなかったんでしょう。成人したのはね、うん、兄弟のうち4人だけですって。
あら。
でお家がですね、お父さん建築家なんですね、スウェーデンの。で建築家でありなおかつ発明家でもあったんですって。
へ、
まあ、発明一家と言っていいのか分かりませんけども、お父さんもそういうことやってらっしゃったし、
うんうんうん、
まあ、親戚だかいとこだかにはね、科学者もいたらしいですよ。
へ
ー、そういう環境にいたんでしょう。
うんうんうん、
ね、しかもね、あの建築家ですからね、お父さんね、
はい、
あの爆発物とか扱うわけですよ。
あ、
なので小さい頃から爆発物に興味があったんですって
はあ、
よかったですね、危ない方向行かなくって、
うん、
ですね、和田もですね、店長も身に覚えがありましてね、
はい、
あの私高校生か中学生くらいまで実家のですねお風呂が薪のお風呂でして、うん、
はいはい、
で薪のお風呂って言って、ね、今の若い方々はピンとこないかもしれないしね、五右衛門風呂を想像する方いらっしゃるんですけども、そうではございませんで、
うんうんうん、
あのバスタブとね、こうボイラー室っていうのがパイプでつながっていて、
うんうんうん、
ボイラーでね火を焚いてお湯を温めて、それを循環させてお風呂を沸かすんですよ、
はいはい、
でこのね火をこう焚くっていうのがね、和田少年のお仕事でして、
はい、
まあ、そうとね、まあ、ライターもあるんですが便利なのはマッチなんですね、うん、
はいはい、
マッチでよく遊んでましたねしかもツバメマッチなんて言ってね、でっかい箱で置いてあるんですよ。
あ、
それをですね鋳型に組んでですね、の感じのイノジに組んでですね、
何やってるんですか、
チッて火をつけてですねシバババババババって燃えていくんですね、
う
ん、
そりゃそうですよね、
見つかって怒られましたね
当たり前です、
そういうのに興味持って間違った方向に行っちゃうとえらいことになりますけども、
うん、
ね、アルフレッド・ノーベルさんはまあちゃんとした方向に行きましたね、
うんうん、
ところがですね、アルフレッド4歳の時、
はい、
アルフレッド・ノーベルさんが4歳の時、お父さん事業に失敗します。
え、
破産するんですね、笑い事じゃないですよ、破産するんです。で、
はい、
なんていうか稼がなくちゃいけないって言って、家族を残して一人でですね、ロシアのサンクトペテルブルクにやってきます、
う
ん、
はい、
でそこでねお仕事したら成功しちゃうんですね、
うん、
なんかいろんなね工場を作って、で成功してお金持ちになるんですって、
うんうんうん、
でうまくいったからって言って家族を呼び寄せてサンクトペテルブルクで、うん、生活を始めます、
はい、
サンクトペテルブルクってね、なんかいろんな科学者が活躍してる街みたいですよ。
うーん、
あの周期表を作ったメンデレーエフさんとかね、
はい、
ああいった方もねサンクトペテルブルクで活躍してたそうですね。そういうことも影響してるのかもしれません、
はい、
でお父さん家族を呼び寄せただけではなくって、
うん、
まあ、お金持ちになりましたからね、
はい、
子供可愛かったんでしょう。まだね10歳にもなっていないアルフレッド・ノーベル少年に家庭教師をつけます、
う
ん、何人もね、
え、
何人も家庭教師をつけて徹底的に英才教育をします。
うわぁ、
おかげでですねアルフレッド少年は英語、
はい、
フランス語、
はい、
ドイツ語、ロシア語がペラペラです、
うんうん、すげえ。
スウェーデンにももちろんスウェーデン語あるでしょう、
はいはい、
だから5カ国語ですか、
うん、
ペラペラだったそうですね。
わあ。
そして1855年、
はい、
運命の出会いが起こります。
ほう、
ニトログリセリンと出会うんですね1846年ですね、イタリア人科学者のアスカニオ・ソブレロさんがニトログリセリンというのを発明します、
はい、
我々第180回でしたかね、うっかり発明コレクション2なんてやって、
うん、
いろんなものをうっかり発明しちゃった人を紹介しましたけども、
はい、
その中でね、あの人工甘味料、
うん、
サッカリンをね紹介しましたが、
うんうんうん、
あのサッカリン発明した人もね、なんか手が甘いな、なんだろう、舐めてみたあ、これ多分化学物質作ったらついてるな、よし、じゃあ研究室行って片っ端から舐めてみようって発見しましたけども、アンスカニオ・ソブレロさんもですねニトログリセリン舐めてみちゃうんですね。舐めたらこめかみがズキズキしたって言ってます、
うん、
ニトログリセリンってあの狭心症の薬、心臓のね、
はいはい、
薬もなるくらいで血管拡張作用があるんですよなので舐めたらこう頭の血管が拡張したんですねだから頭痛がしたと、
はい、
でこのようにして、まあ、このようにしてかどうかわからないけども、こういった余力もつきながら、うん、アスカニオ・ソブレロさんが1846年にニトログリセリンを発明します。
はい、
でね、あまりにもねニトログリセリンって爆発しやすいんですってね、
うんうんうん、
あの映画なんかでね、
はい、
液体のニトログリセリンがビーカーとか三角フラスコに入ってて、
うん、
これを落としたらどうなると思うなんていう脅しをかけるシーンって見たことあると思うんですけども、
ありますあります、
ありますよね、ちょっとぶつけるとドーンっていっちゃうやつ、
うんうんうん、
本当にああなんですって。だからあまりにも爆発しやすくて扱いが困難すぎて、
うん、
ソブレロさんはですね、こんなに爆発しやすいものは取り扱うことは不可能だって言って、 何の役にも立たんって言ってね、発明から1年以上秘密にしてたんですって。これね、化学式を見るとね、あ、そりゃそうかと思うんですが、
うん、
ニトログリセリンの化学式ってね、C3H5N3O9 って言いまして、
はい、
ポイントはね、最後の O9 なんですね。この9は数字の9です。うん、O って酸素ですね。
はい、はい。
それが、9個も入ってるんですよ。
うん。
で、物が燃えるには酸素が必要でしょ？
うん。
その酸素をあらかじめ自分の中にいっぱい持ってるんですね。
ああ。
なので、燃えやすい、爆発しやすいと。
ああ。
そりゃね、これはダメだってソブレロさんも思いますよ。
うん。うん
で、まあ、1年経ってからこういうものがありますよって発表したらば、あ、これなんか使えるんじゃないかなとみんな研究したんですけども、
うんうん、
なかなかやっぱりね、爆発しやすくってうまく扱えないんですよね。でアルフレッド・ノーベル少年、まあもうそろそろ青年になってるんですかね、
うんうん、
でやっぱこの方もニトログリセリンを研究しまして、
うん、
で研究するためにはね、運ばなくちゃいけないじゃないですか、
はいはい、
で運んでる最中にね、うっかり、うん、やっぱりうっかりなんですね、この方もね。うっかりニトログリセリンの容器を割ります。
はい、
あのここで割って爆発してしまってたらば、ノーベル賞はなかったわけですよ。運よくね、周りにね、珪藻土っていう土をね、はい、敷き詰めてたんですって。
うん、
あの珪藻土って今珪藻土コースターとか、うん、珪藻土、まあ、まな板っていうのかな、板なんかでこう水切りに使うじゃないですか、はい、
うんうん、
非常に吸水性が高いんですね、
うん、
でそれにニトログリセリンが吸収されて、
うん、
これなら爆発しないじゃんってこと思いつくんですよ、
うんうんうん、
で安全に取り扱う方法をこうやって確立していきます、
うん、
でこれを応用してダイナマイトを作り出しました。
お
でこのダイナマイトで財産を築いていくんですね、アルフレッド・ノーベルは。
うんうん、
これだけの爆発力が思ってて、しかもちゃんとね、扱えますからね、
うん、
やっぱり大人気というか非常に便利がられるんですね。
はい、
なんとね、50カ国に約100の工場を持つほどダイナマイトはたくさん作られたんですって。でこの工場を仕切ってるのがアルフレッド・ノーベルですからね。
はいはい、
そりゃ大富豪になるわけですよ、
うんうん、
でね、ノーベルさんね、これだけではないんですね、やったことね。他にもね、うん、350個も特許取ってるんですって。英才教育の賜物ですよ、知は力なりと。
うん、
で大富豪になったんですが、1895年、もう晩年も晩年です、
はい、
心臓病にかかりましてね、
うん、
で心臓病がどんどん悪化して、この年ですね、医者に治療を勧められるんですが、その治療薬としてね、うん、紹介されたのが、うん、ニトログリセリンなんですね。
おお。
でこれを、まあ、舐めたり飲んだりすることで心臓良くなるよって言われたんですが、
うん、
その治療はね、断ったんですって。理由はね、分かりません。ですが、はい、もしかしたら罪悪感かもしれないと、うん、このダイナマイトを作ってしまったことによってね、
うんうん、
こう戦争の被害っていうのが大きくなるわけですよ。もちろんそれだけがね、原因ではないですけども、
はい、
まあ、よく言うようにね、道具は使いようなので、
うんうん、
まあ、どんな道具も道具それ自体が悪いってことではありませんが、それでもやっぱりそう使われてしまったので、はい、もしかしたら自分の発明がね、戦争に使われてなんてことを思ってたのかもしれません、
うんうん、はい、
ただね、あのノーベル賞を作ったのはダイナマイト発明して戦争に使われちゃったからそれを反省してって言われることがありますけども、それはね、うん、どうやら違うみたいなんですね。
うーん、
あのアルフレッド・ノーベル自身はね、ダイナマイトが戦争に使われることは想定済みだったんですって、
うんうん、
でもアルフレッド・ノーベルが考えたのは、このダイナマイトというのはあまりにも強力だから、
うん、
そのうち人類は恐ろしくって使えなくなるだろう、うんうん、でそして被害が大きすぎるからって言って戦争をやめるんじゃないかってね、期待してたんですって、
は
い、
うんうん、
だから戦争に使われたからではなくて、自分の思った通りに戦争を止めることができなかったからっていうので、ちょっとね、こう罪悪感なんてを感じたのかもしれません、うん、まあ、この辺なんかはね、こう核兵器なんかも同じこと言えるんですけどね、うん、どこまで本気か分かりませんけども、あの作った当時の政治家なんかは、これを作ればあまりにも強すぎるから戦争はなくなるだろうなんてことを言ってた人もいますけれども、
はい、
まあ人類はそこまでまだ大人になってないんですね。で、 この心臓病が悪化した際に書いた遺言状がノーベル賞設立の元になります、
う
ん、でこの遺言状にね5部門の賞の設立が書かれてるんですね、
うん、
ね直接あのノーベル賞を設立した理由っていうのがですねちょっとかわいそうなんですよ、はい、アルフレッド・ノーベルさん、
うん
1888年4月12日
はい
ノーベルさん死亡します。
え？
いや笑っちゃいけない笑っちゃいけない、あのおかしいですよね。先ほどね1895年に心臓病が悪化してた話しましたが、
うんうん
1888年、95年で心臓の持病がね悪化するのに先立って約7年ですか、ね、7年前に死亡します、うんうん、ですね新聞にも出ちゃうんですよ、はい、死亡って。これね新聞がね勘違いしたんですよ。
勘違い、
はい、アルフレッド・ノーベルではなくって、
うん、
お兄さんのねリュドヴィク・ノーベルが死んだのを新聞が勘違いして死の商人シスっていう記事を書いてしまったんですね。
あ
かなりね、まあ、死んだからいいやと思ったんでしょうね、
うん、
可能な限りの最短時間でかつてないほど大勢の人間を殺害する方法を発見し富を築いたアルフレッド・ノーベルが昨日死亡したっていう強烈な記事をね書いてしまうんですね、
うん、
で今でもそうなんですけども著名人有名人とかねっていうのが亡くなった場合にはすぐに新聞記事で出せるように新聞記事ねもう書いてあるんですよ、
うん、
でそれがもう十分に練られてねあの、うん、こんなものが死んだらこれを書いてやろうっていうのが、たっぷりと書いてありましてそれをね、うん、アルフレッド・ノーベルは読んじゃうんですね自分の死亡記事を、
うん、
でこれを読んで死んだ後俺こんなこと言われんのっていう評価をね気にし始めたんですね。
あ
でこのままではいかんということでじゃあノーベル賞を作ろうっていう風にして1895年12月10日に本当に亡くなる直前も直前、うん、その2週間ほど前ですね、こんな遺言状を書きます、うん、私の全ての換金可能な財は次の方法で処理されなくてはならない。私の遺言執行者が安全な有価証券に投資し継続される基金を設立しその毎年の利子について前年に人類のために最大たる貢献をした人々に分配されるものとするというのを書くんですね。ですねこの遺言状が元になって揉めに揉めます、
うん、
あのまずねこの遺言状自分で書いたんですよ、
はい、
当たり前じゃないと思われるかもしれませんけども、
うん、
遺言状って今の日本でもそうですけども自分で書いたからって言ってね有効とは限らないんですね。
うんはいはい、
あのちゃんと弁護士とかに書いてもらって法律的に合ってるっていうふうにして次にやんないと、うん、あの有効にならないんですね、
うん、
でノーベルさんそれは知ってはいたんですがなんかねこれ以前にいろんなねダイナマイト の特許の係争裁判とかがあって、
うんうん、
弁護士をね信じてなかったんですって。
あ
なので自分で書いちまえとで自分だけで誰にも相談せずに遺言状を書いてしまったので内容にね、うん、結構矛盾点も多かったり、
あ
当然あの法定相続人っていうのもいるわけですよね兄弟とか、
うんうんうん、
その方々の取り分とかも書いてなかったのでやっぱり兄弟で揉めるんですね、うん、
あ
それで遺言執行人を相続執行人を非常に悩ませるという結果を迎えますが、うん、でなんやかんやってなんとか1901年からノーベル賞をスタートすることになりますいや下平さんノーベル賞をね設立する前にですね、
うん、
ここまで我々もうすでに30分近く話をしてしまいましたので来週
はい
来週この続きノーベル賞ってどんな賞なのっていうのをお話してみたいと思います。おさん、
はい、
まさかの前後編ですよ、
うん、
前後編で終わるはず。いやあのね、うん、調べてる時ね嫌な予感はしたんですよ 僕はですねこの調べたことをエバーノートっていうアプリに入れて、
はいはい、
で原稿というかね、まあ、調べ物として書いてあるんですけども、
はい、
これがですね書いて書いて書いて書いて下にこうスクロールしてもスクロールしてもですね終わりが見えてこないっていうこんぐらいのこう調べ物してありますので、ね、終わねっかなとは思ってんのまんまとはありませんね、うんうんうん、来週こうご期待と。
はい、
ね、まあ、なんでしたらですね、今から、私、ノーベル賞持ってますけども、はい、取りましたけども、って方からね、うん、メールをお寄せいただいても
、
もちろんですよ。いろんな方から我々お話を聞きたい。ね、はい、なので、メールをお寄せいただき、メールといえばですね、下平さん。
はい。
本当にね、皆さんメールありがとうございます。いろんな方からメールいただいておりまして、今日はですね、はい、ちょっとメールをご紹介してみたいんですが、
うんうん、
この方ラジオネームホゲピーさんからいただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はじめまして、オーディオブックで聞いております。この方オーディオブックの方で聞いてくださってるんですね。年金の話、今まで出会った中で一番わかりやすい説明だと思いました。そして、うん、それだったら払ってもいいかなと思える説得力があり、日本年金機構の公式 PR でこれを使ったら若い人の理解がすごく進むと思いました。あまりの感動にポッドキャスト版の2回も聞いてしまいました。ここでちょっと付け加えておきますと、
はい、
オーディオブックさんの方ではね、我々の村内雑貨店で年金っていうののお話をしたのが1回だけなんですけども、
はい、
それ以前のねポッドキャストっていう形でお話してるのが、うん、オーディオブックさんには配信されてないんですが、それ以前の部分でね2回やっておりまして、計3回やっておりますんで、はい、そちらもね遡ってポッドキャストの方で探してくださって聞いてくださったと。
はい、
過去回聞きたい方はですね、
うんうん、
村内プロジェクトっていうワードで検索していただくと、村内プロジェクトのホームページサイトが出てきますので、そこで我々の過去回全部聞くことができますからね、
うん、
もうなんですか、180何回やってるんですか、我々は。今回で184回ですか、うん、そんなにやってるの、ずいぶんやりましたね、
う
ん、
やりましたね。
ねえ、そちらもね全部聞くことできますんで、
はい、
じゃあメール、ホゲピーさんのメールに戻りますね。で、一つだけ意見を言わせてください。
はい。
一回目か二回目だと思うのですが、付加年金にちょっと触れておられたと思います。あれはもっと PR した方が良いと思います。うん、国民年金の毎月の掛け金に付加年金400円追加で払うと、その付加年金分は受給時、2年で元が取れます。通常の年金部分が20年くらいで元が取れることを考えると10倍お得です。通常の国民年金掛け金が 16,410 円ですが、400円追加で実質 4,000 円追加したくらいの効果があります。率にして 20% 以上の増加になります。国民年金は給付額が低いですが、若い時から付加年金も払っておくと給付時に2割増しになるので、これはおすすめです。機会があれば追加で解説していただければ幸いです、といただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
なんとですね、ホゲピーさん、
うん、
そういった解説を我々してるんです。村内雑貨店オーディオブックさんの方ではですね、特別版というのがありまして、こちらはですね聞き放題でお聞きいただくことはできないんですが、今おいくらですか、300、消費税が上がっているのかな、もう、
はい、
本体価格300円って言っておけばいいのかな、本体価格300円プラスで、うんうん、で、お買い求めいただいて、そちらではですね、はい、ちょっとお得な方法とかのお話もしておりますんで、
うん、
それをですね聞いていただいて感想を寄せていただいた方もいらっしゃるんですね。はい、この方はですね、ラジオネーム大阪のおばはんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田さん、下平さん、こんにちは。村内雑貨店には初めてお便りいたします。先日村内雑貨店特別版第1回を拝聴いたしました。年金の話とても参考になりました。頑張って元を取るまで生きてやろうと思った次第です。和田さんのお出かけ突撃インタビューがもっと増えて遠くにも行けますように第2回3回の配信も心待ちにしています。下平さん、下平地方が好きで何度か足を運んだことがあります。もっぱら一人旅なのでゲストハウスに泊まります。これからの季節、何が美味しい旬を迎えるのでしょう。そんな話も聞けたら嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
の特別版はね300おいくらでお買い上げいただいて、そういった中からね我々の方にお金が入ってくるんですけども、うん、いっぱい入ってくれば和田はどこまでも突撃インタビューに行きます、うん今回の前の回になりますね。183回ですかね。183回では、はい、神様のお子さんに、インタビューをして、俺も何のこっちゃでんって方はですね、うん、遡って聞いてみてください。 ね、あんなザックバランな神様の子供いませんよ、ね、そういったインタビュー、今回は和田の用事があっていきましたけれども、うん、和田の用事がなくてもこの人の話を聞きたいっていうと行きますので、
はい、
ね、もう大阪のおばはんさんは和田にどこまでも行かせたいと、そういう気持ちで特別版をお買い上げいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
他にも特別版聞きましたっていう、ね、メールいただいてますので本当に皆さんありがとうございます、はい、ご期待に添えてるといいんですが、これからも添えるように頑張りたいんですが、あの下平さん、
はい、
大阪のおばはんさんから、うん、これからの季節下平地方では何がうまいんだと。何ですか、何が美味しいんですか。
これから新米出るでしょう。
あ、新米か、和田は米が好き。理想のタイプは炭水化物。他には下平地方では何が美味しいの。萩の月
萩の月、え、萩の月美味しいですよ、もちろん。
旬だから
あれ旬あるのかな。
ないでしょ
う。うん、まあこれからだと、まあ下平地方に限らず、
はい、
秋といえば山菜とか。
ああ、いいですね。下平地方では駅前とかにも生えてるんでしょ。
うん、
駅前とかにも生えてるんでしょ山菜。
さすがにないんじゃないかな。
声に怒りが声に何らかの力を感じますね。じゃあその怒りを鎮めていただくためにもですね。じゃあ下平さん、こちら今度下平さんお読みいただいていいですか、メール。
はい、
じゃあママウサギさんからのメールお願いします。
はい、ママウサギさんからいただきました。和田さん、下平さん、こんにちは。ニャーやワンも気持ちよく過ごせる季節になりつつありますね。まだちょっと暑いけど、発明、飲むと血中酸素濃度が上がる薬とか誰か発明してくれないかなって思ってます。今夫が呼吸器疾患で酸素ボンベを持って歩く必要があるからなんですけど、ポッドキャストのこと、統計があることに驚きました。統計が取れるほど当たり前のコンテンツなんですね。さつまいも、以前ゆうなさんが少しブログに書いていましたね。最近お気に入りの美味しいさつまいもスイーツの作り方をご紹介します。さつまいもは皮を剥いて輪切りにし蒸します。柔らかくなったら潰し、温かいうちに砂糖とバターを加えてよく混ぜます。お好みの甘さになるまで混ぜてください。それを丸めてデザートグラスに入れ、アイスクリームをのせ、シナモンパウダーを振れば出来上がりです。潰したさつまいもは温かくても冷たくても美味しいです。冷凍保存もできるので、たくさんあったら作り置きすると良いですよ、ということでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、
美味しそう。
まず美味しそうだ、もちろんだ。
まず美味しそう。
あのポッドキャストのこと、統計があることに驚きましたっていただいたんですけども、
はい、
これはですね、我々の番組で第181回ですね、はい、ポッドキャストってどういうもんなのと、まだ日本ではね、うん、あんまりこう広まってはいませんけども、世界的にものすごくブームになってきてますよなんて話をして、はい、こんな統計があってって話したんですね、
うん、
それのことを書いてくださったんですね。それからゆうなさんが少しブログに書いてらっしゃいましたねっていうのは、ゆうなさんっていうのはね、そんなプロジェクトの沖縄在住の方で、
はい、
毎回文字のブログをですね、あのこちらのオーディオブックさんの方では音声配信なので、それをお聞きいただくことはないんですけども、はい、文字なのでね、うん、そんなプロジェクトのホームページサイト行っていただくと、ブログのコーナーがありまして、そこに毎週毎週いろんなこと書いてくださってるっていう方なんですね、はい、ゆうなさんね。それでね、下平さん、
はい、
今ママウサギさんがね、わざわざこうメールをお寄せいただいたのにね、下平さん、カミカミじゃないですか。しかもね、何ですか、シナミョンパウダーって可愛い髪型は。この人はね、そういうところがね、ずるか、シナミョンパウダーですよ。可愛いとこみんな持ってくんだな、そうやってな。まあまあまあまあ、いいですよ。もうだって書いてあることみんな美味しそうだもん。
ね、美味しそう。
だって読みながら僕ちょっとよだれてたもん。
ダメですよ、想像しちゃうから感じるんですよ。
輪切り、そっかそうですよ、シナミョンにもなりますよね。柔らかくなったら潰して砂糖とバター加えて、だって
絶対美味しいですもん。
どうしてこうママウサギさん写真を送ってくださらない。なんだったら作っていただきたい。
うん、
あの
食べたい。
店長の和田はいろんなとこ行くでしょ。
うん、
行きますよ、作ってくれれば食べに。 ね、だからね、行ったらね、食べさせてくれると死ぬんだよっていうね。
あとで作ろう。
あ作ったのを見せてもらおう
頑張って作ったらいいじゃないですか。
僕絶対料理をしてはいけない人間ですでもね、ホットケーキは僕上手なの。
おお、
あのホットケーキマスターだから。
はあ
なの
はあどういうことですか。
僕はですね、下平さん、
はい、
天下の森永さんに、
うん、
ホットケーキの達人と認定されてる人間ですからね。
お、
あの本当にね、認定証があるの。認定証持ってるの。以前キャンペーンでね、ホットケーキを作って、で写真を送ると認定証とね、ホットケーキ型メジャーっていうのをもらえるっていうのをやってて
ほうほうほう、
欲しいじゃないですか。なので、それを写真撮って送って認定証をママとせしめるっていう、ホットケーキマスターですからね。
おお、
まあ、今ではですね、炊飯ジャーで炊いてるんですけどね、ホットケーキね。
え、
僕が作るからには全部こう達人の味なんです、
ね、
それぐらいしかできませんので、こんな難しいものは僕にはできませんぜひとも下田さん作ったら見せてください
はい。
それからですね、ママウサギさんが年で書いてらっしゃった、あの血中酸素濃度が上がる薬とか発明してくんないかなと。旦那さんがね、うん、呼吸式疾患で酸素ボンベ持って歩いてらっしゃるらしいですけども、
うん、
こういう誰かのね役に立つような発明っていうのをね、発明するんだったらばやっていただきたい、
うん
ね、そう言ったのが誰か、うっかり誰かを助けてしまうかもしれないので、うん、ぜひとも、うん、まあ、研究してる方、あるいはそういうのに興味あるよっていう方、これから研究者になろうとかね、
はい、
っていう方もね、それがもしかしたら誰かの役に立つかもよっていう観点で一生懸命頑張っていただけるといいかなと、うん、役に立たないんじゃないかなとかね、こんな研究して何になるのかなっていうのいっぱいあると思うんですよ、
うん、
でもね、きっと誰かがその研究で助かる、
うん、
だから頑張って研究続けてくださいね、皆さん。
はい。
ママウサギさんの旦那さんだからパパウサギさんとおっしゃるんですかね。まあ何はともあれお大事にしていただいてね。
うん。
まあ我々の番組が何かの役に立ってるってことはあんまりないんだと思うんだけれども。
うん。
まあ聞いて笑っていただければもう本望です。ねえ、はい、聞いて笑ったよっていうメールをですね、また寄せてください。うん、
はい。
じゃあそんなメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい。この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
本当にあのノーベル賞取ってますけど、うん、っていう方からのメールもお待ちしておりますので、
ぜひぜひ
本当に待ってます。
はい、
じゃあそれを期待して今週の無料版の方はここらで閉店のお時間にしたいと思います。今週はですね、
はい、
有料版の方ではもうちょっとアルフレッド・ノーベルさん本人にスポットライトを当ててお話をしてみたいなと思っております、はい、彼はですね、
うん、
暗いです。
ん
それではそんな居酒店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
明るくってね、いい人っていうね評判もあるんですよ、
うん、
みんなはねそういう風に言ってたんです。でもね、明るいか暗いかで言ったらこの方ですね、真っ暗です。
え、
そんなお話をですねいたしたいわけです。